煙を吐かぬ煙突。著者、夢の旧作。翻訳者、ガーネット。1。外はすごい月夜であった。玄関の正反対側から突き出ている煙突の上で、月がぐんぐんと西に流れていた。庭の木立の間の暗いじめじめした土の上を手探りで歩いていくうちに、びっしょりと汗をかいた。蜘蛛の巣が二三度顔にまつわりついたのには、文字通り平行した。道を間違えたらしかったが、それでも裏門に出ることは出た。くぐり戸から首だけ出した。誰もいない深夜の大久保の裏通りを見回した。今一度黒い煙突の影を振り返ると、急ぎ足で横丁にそれた。東京市内の地理と警察網に精通している新聞記者の私であった。誰にも発見されずに深夜の大久保を抜け出して、新宿の遊郭街に出るのは造作ないことであった。そこで私はぐでんぐでんに酔っ払ったふりをしながら、もうろう、タクシーを拾い直してきて、駿河台の坂を勝ちで登って、午前4時きっかりにお茶の水のグリーンアパートに帰り着いた。このアパートは最新式の設備で贅沢な暖房装置がある。出入りは無論自由になっていた。それでも私は細心の注意をして、音を立てないように3階の一番奥の自分の部屋に忍び込んで、内部からそっと錠を下ろした。部屋の中央のデスクには受話器を外した卓上電話機と、昨夜の11時近くまで書いていた日曜付録の原稿が散らばっていた。つけっぱなしの百色光に照らされた陰気の文字がまだ青々していた。その原稿の上に、内ポケットから取り出した裸のままの千円の札束を投げ出した。それからすっぱらかになって、街灯や服はもとよりワイシャツから猿股まで検査した。どこにも異常のないことを確かめてから、元の通りに着直した。少々寒かった。寝台の足にかけたフランネルの切れで靴を磨き上げた。自動車のマットで念入りに拭い上げておいたものではあったが、部屋の隅の洗面器で音を立てないように手を洗った。立てても差し支えないとは思ったが、最後に私は椅子の上に置いた帽子を取り上げて、丁寧にブラシをかけた。細かい蜘蛛の糸が二筋三筋ついていたから、特に注意してつまみのけた。ブラシに粘りついたのと一緒に指先で丸めて、洗面器のパイプに流し込んだ。そのまま部屋の隅の帽子掛けにかけようとしたが、そのついでに何の気もなく内側を覗いてみると、ぎょっとした。ジャニスカと刻印した空色のマークの横に、黒と金色のだんだらになった細長い生物がしっかりとしがみついている。のみならず、その右の前足の一本だけを伸ばして、そろそろと動かしかけているようである。おじょろ蜘蛛だ。あの南道家の木立の中におったやつがくっついたままここまで来たのだ。私が電灯の下で掃除をするときに、 持って生まれた習性で、暗い方へ暗い方へと逃げ回って、巧みに私の目を逃れながら、こんなところに落ち着いていたのであろう。何度未亡人の執念。私はふっとおかしくなった。少々戦地になったかな、と思いながら、そっと窓を開けた。帽子をちゅうって逃がしてやった。後に糸が残っていないのを見定めてから、頭の上に乗せた。何がなしに、ほっとした。難道伯爵未亡人の死と私とを結びつけて考えうるものは、今逃がしてやった一匹のおじょろ蜘蛛以外に絶無である。心臓に短剣を刺された死体が私の名前を叫び立てでもしない限り、私はこの原稿を書き上げ次第、雑誌社にいる友人に郵送するつもりである。同時に新聞社へ宛てて、神経衰弱がひどくなったようだから1ヶ月ばかり静養してくるという意味の届けを出して、警視庁の手の届かない遠いところへ飛ぶつもりでいるのだから、万に一つも捕まる心配はない。しかし用心だけはどこまでもしておくのが私の癖だ。この原稿を受け取った私の友人はいつもの通り、内容ろくに見ないまま文鮮工場へ回すに違いない。締め切りを突破した予告原稿だから。そこでこの原稿はバラバラになって職工の手に渡る。印刷されてもわかる気遣いはない。製本されてまとまった文章になって、蒸気とガソリンの速力で全国の読者に配布されても、地名や人名は仮名になっているし、見出しに含まれている暗示もよほど注意深く新聞を読んでいる人か、または実地を調査した係官の中でも、かなり職務に忠実な人間でなければわからないようにしておいた。だからこれがあの事件の真相だと気づかれるのは、どんなに早くとも2、3週間の後だろう。その間に完全な失踪ができないくらいの私なら、捕まっても文句はないだろう。私のこうした行動がこの場合唯一の自白であり、かつ手がかりであることを私は知りすぎるぐらい知っている。にもかかわらず、どうしてこんな大胆な、むしろ馬鹿な行動をとったか。その理由はただ一つ、事件の真相をどこまでも真実の形で認めてもらいたいからだ。難道伯爵未亡人との約束を果たしたいからだ。私は捕まり次第、恐喝殺人の罪に問われるに決まっている。うっかりすると謀殺か強盗の角で首を絞められるかもしれない恐れが十分にある。そんなにまで恐ろしい事件にたった一人で触れてきたのだ。私がすべての生命に対して特別にデリケートな人間であることを証明しうるものがどこにいよう。私は現代社会の堕落層に住む寄生虫である。卑怯者と呼ばれても、悪党と罵られても、びくともしないであろう一種の冒険を、特に金というものに対して試み続けてきた人間である。言わんや、今度という今度ばかりは思いがけない機会から非常に世間のためになる、被害者自身でさえも感謝しているであろう 痛快な仕事を果たしてやったつもりでいる。6000円ぐらいの報酬では足りないと思っているぐらいだ。私はこれから後もこの意味で世間へ挑戦してやろうと考えている。この事件を記録した一冊のノートと6000円を資本にして、身に覚えのある堕落資本家諸氏を警戒するがいい。外はもう明るくなってきたようだ。ここいらで一服してみよう。私は今朝の0時半きっかりに南道伯爵未亡人をその自宅に訪問した。無論それは尋常一様の訪問ではなかった。手早く言えば恐喝の目的であった。私は日本屈指の大新聞東都日報の外交部に勤める傍ら、本郷西方町の小さな活版屋で、家庭修報という4ページ新聞を毎日曜ごとに発行していた。その大部分は料理、裁縫、手芸などの切り抜き記事で、上流婦人や女優の消息、芝居、展覧会などの報道を申し訳だけに掲載していたが、本来の目的は1ヶ月に1度ぐらいずつ女学校や上流家庭の内幕をすっぱ抜いて、その新聞の全部を高く売りつけるのであった。無論売りつける新聞紙は別にすらしていたから、警察に睨まれるようなヘマは一度もしなかった。ところがこの頃になってその恐喝が著しく効いてきた。近頃の大新聞が上流社会のスキャンダルを昔のように書かなくなったせいらしい。しまいには原稿だけ。最近には単に口先でちょっと耳を吹いただけで、500や1000の金にはありつけるようになった。資本主義末期の社会層には不景気に反逆する上流社会の堕落例がおびただしいものだ。だから私はちっとも金に困らなかった。そうして金をつかめばつかむほど、そうした堕落層の裏面に深入りしていった。女優を買う女、男優を買う男の名前などは一人残らず知っていた。